高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は運転免許の話、昨年の11月にも少しお話をしたことに関わる同じ事案ですが、少し詳しい状況が分かりましたので改めてお話をしようということになります。昨年の9月下旬に福岡高等裁判所の民事の裁判の部があります。ここが刑事裁判で無罪が確定したドライバー、女性の方ですが、について行われていた運転免許の取り消しが無効だということを認めて、そして公安委員会がその高裁の判決に対して上告をしなかった、上告を断念したということで、この判決が確定して、で昨年の10月に改めてこの女性は実に6年ぶりに元のゴールド免許証が交付されるということになったと、こういうことでした。これまで検察の段階あるいは裁判所の段階で行政処分はおかしかったということが認められても、その行政処分は見直されない、つまりそれは泣き寝入りを余儀なくされるということになっていた、この状況にいわば風穴を開ける画期的な判決になったということになります。事件の中身を少し踏み込んでお話をしましょう。トラック運転手としてこの女性は働いておられて、福岡市内の国道で軽トラックを運転していて、原付バイクに衝突をした、でそしてバイクライダーに怪我をさせたということで、公安委員会から安全運転義務違反があるということで、そして結果が重傷事故だということによって運転免許の取り消しの処分を受けた。そしてこの事件についてこの女性ドライバーは過失運転致傷罪で起訴もされたと、こういう経過があった。でこの処分に至るその過程といいますか、その経過の中でこの女性ドライバーは仕事でトラックを運転していて、進行していた時に急に左側の車線から原付バイクが自分の車の前に急に割り込んで入ってきたために衝突をしてしまったという、そういう主張をしていたんですね。で、目撃者がそれを見ていたという、そういう証言も得られ、そして車両の損傷の状況とか、あるいは防犯カメラなどの映像などを見ても、すべてそれはこの女性ドライバーの言い分に合うものだった。でしかし福岡県警はこれらの証言だとか証拠だとかをことごとく無視黙殺をした。そして、この女性に逮捕する可能性もあるぞというようなことまで、ちらつかせて、原付バイクがこの女性ドライバーが運転していた車が走っていた車線のその前に急に入ってきたのではなくて、もともとその自分の車の前を走っていたバイクの後ろに追従走行していたその女性ドライバーが前方よく見ないで走って、単に後ろから追突しただけだという、そういう女性ドライバーの理解とはかけ離れた事故対応を認定した、そういう供述調書に署名を強く求めた。そのやり取りの中で女性はその取り調べ警察官の 強い要求に屈してしまって、その調書を署名捺印までしたと。でこの調書が重視されて、一体その本当のところはどうだったのか、客観的な画像データとか目撃者の供述とかそういうものと整合しない話をもう一度きちんと調べ直す必要があったのではないかと思われるのに、そういうこともせずにそのままそれで処分をしようとした、その供述調書に基づいた処分をしようとした、しようとしたではなくて実際にしてしまった。それから裁判ということになって、福岡地方裁判所はこの女性の供述調書には任意性がない、無意に書かれてしまったものだ、言わさせられてしまったものだという認定をして、そしてこの証拠によってこれまでの運転免許の取り消し処分の前提としていた事故対応というのは違うというふうに認定して、この女性に無罪判決を言い渡したということになります。そしてこれについては検察も上訴しなかったということによって、一審の無罪判決がここで確定をしたんですね。でそのことによりこの女性ドライバーは公安委員会に、裁判所は自分について無罪にしたから、これで行政処分は間違いだったということで是正してほしいということで、そういう要請の書面を公安委員会に提出をしたようです。でしかしながら公安委員会はその見直しを拒否をした。そこでこの女性は改めてこの処分そのものの有効性を否定してもらいたいということで、これを無効確認訴訟というんですけれども、無効確認訴訟を改めて提起をせざるを得ない状況に追い込まれてしまったということになります。いくつもの裁判があって本当に複雑な経過になりました。でこれは支援する人たちもいて、その応援を受けて、提訴にこぎつけた。そして、この無効確認訴訟については公安委員会はどう対応したのかというと、すでに確定している刑事判決の方が間違ってるんだと。で刑事裁判と同じ論点を蒸し返してきて、そしてこの女性ドライバーは前方を走行している原付に前方をよく見ないで突っ込んでしまったということが真実なのだということを相変わらず言ったと。この女性の主張を全面的に認める判決が今回昨年の秋にようやく出たのだけれども、その訴訟を開始してからその判決が出るまで3年以上の期間がかかった。大変なことです。でそして本件では免許の取り消し処分の前提の事実が認められないとする判決がようやく確定したということでも、その時点で処分の適切な見直しがされなかったということで、改めて女性が権利回復のために無効確認訴訟というこの長い長い年月を要する裁判を起こして、それも確定した。実にこの事故発生からこの救済に至るまでの期間、約6年の経過をたどります。このことに関わった現場の弁護士さんだの、あるいは関係した方々、支援した方々の労力は大変だったようです。でこういうことを免許を持つ一ドライバーに負担をかける公安委員会の責任というのは極めて重いというふうに言わざるを得ません。おそらくこの事件の陰には、私も実際経験をいくつもしてますけれども、泣き寝入りを強いられてきたたくさんの市民がいるということになります。昨年11月には参議院の内閣委員会、これは警察庁などの事務を管理する 国会の委員会、内閣委員会というんですけれども、参議院の内閣委員会で、松村国家公安委員長が答弁に立って、無罪判決となった場合には改めて行政処分の逃避を検討して、本件のような事実が再び起こることがないよう指導していきますという、そういう答弁をしています。これが単なるリップサービスなのか、それとも本当に公安委員会の現場が変わっていくのかということを私は注視したいと思っています。道路交通法104条を見ますと、そこにはこのように書かれています。意見の聴取に際しては、当該処分にかかる者またはその代理人は当該事案について意見を述べ、かつ有利な証拠を提出することができるというふうに書かれています。そしてこの有利な証拠とは何かということについて、当局の立場に立って説明をする、その解説書の中にこのように説明していますね。有利な証拠を提出するとはどういうことかというと、交通事故を起こした者について、その者に過失がなかったことを証明することができるような証拠がある場合にこれを提出することを言う、そう書かれています。実際の意見聴取の現場で何か証拠を出したいとか、出しますというようなことを言うと、いや、そういう事実関係についてものを言ったり出したりするというようなことは認められないのだというようなことまで言うような、そういう主催者が実際の現場では少なくないんですね。この状況が全部変わっていくのかというところが実は問われると思います。この福岡でのさまざまな取り組み、行動、戦いと言ってもいいようなその実践は、私は非常に貴重なものだったと思いますけれども、こういう事件を全国の公安委員会の意見聴取の場で、当事者も弁護士も力を合わせて、声を上げるような取り組みを行い、状況を変えていくことが今本当に求められている。そしてそういう声に対して公安委員会や警察庁が真摯に対応するということが求められているということを特に強調したいと思います。今週はここまでにしましょう。